thought that you'd be loving me. I thought you were the one who stayed forever. But now forever's come and gone, and I'm still here alone. 'Cause you were only playing, you were only playing with my heart. I was never waiting, I was never waiting for the tears to start. It was you who put the clouds around me. It was you
と こんばんはです。来ました鼻声やばいな。とりあえずですね、やろうかなと思ってきました。今日も、その最近やってます、回かける段 っていうサイトの、自作小説集ですかね、のやつをですね、まあ、ちょこちょこと潰していこうと、いうことでですね、76話、75話まで読んだのかな、で76話目からいこうかなと、思います。はい、で、行く前にレッスン読み、ちょっと、はい、で、197、お茶ママと、まあ、お茶じゃないですけど、こんばんはと、今日あたり来ると思って待ってましたと、まあ、あれツイッターに書いてたんでね、で、198、3部コント、まあ、3部じゃないんですけど、とりあえずこんばんはと、で、199、おっちゃん来たと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、来ました、今夜もええ声お願いしますわと、やばいです、今日は、特に、もともと良くないのにもっと良くない、はい、で、200、お茶こんばんはと、まあ、お茶じゃないですけどこんばんはと、今日もお勤めご苦労さんですと、まあ、自分は今日仕事だったんで、で、そうですね、はい、というわけで、早速いきましょうか、自作小説集、ナンバー75のタイトル不明までは、読んでるので、76のですね、病院食ってやつからですね、今日は、やっていこうかなと、はい、すごい鼻声、ちょっと待って、どうだ、戻ったか、多少は。あ、やばいね、だってね、はっきり言ってね、やらない方がいいなら俺多分当分やらない、4月いっぱいやらない、はい、そうじゃないと多分無理だわ、もうこの時期はやっぱり、どうすりゃいいんだよな、もう無理だね、対応しきれないね、もう鼻が、もうどうすりゃいいんですか、はい、で、曲切って、こっち、あ、やばい、音でっけ、ではですね、こっちをかけながら、やりたいと思いますよ。202、お茶何ぬねのって言ってみての、何ぬねの、大丈夫か、で203、花粉症と、俺も息苦しくてすごい寝不足と、寝不足ではないんですけどね、まあ花粉症、別にもう自分の生まれた時からアレルギー持ちなんでね、まあその辺はしゃあないですね。で204、鼻声のお茶も好きだよと、で最後ハテナなんですけど、よくわかんないですけど、で、早速いきましょうかね、まあお聞き苦しいものに なるんで、やばいかもしれないですけど、とりあえず、やってみようかなと思いますね。耳も遠いのかな、微妙に鼻が詰まってると、いつもの音量に聞こえねえな、ちょっと小さく聞こえる、詰まってるのかもしれないな、まあいいや、じゃあ行ってみましょう、病院食という題名のやつで、ナンバー76、板垣麻里と佐伯佳子さんの作品なんですかね、2人で作ってるんですかね、とりあえず行ってみましょうか。食べてください、隣のベッドから聞こえてくるものは感情の全く含まれない乾いた声で、突然の肺炎で私が入院してから1週間が経過したような気がするが、病室で毎晩繰り返される不気味な光景に私の頭は日にちを正確に把握することを忘れた。この病室は狂っている、いや 狂っているのは私なのかもしれない。肺炎によって脳の機能のどこかが腐ったみかんを踏みつぶすかのように破損され、私にありもしない光景や声を聞かせているのかもしれない。だがそうだとしても、私にとっての現実は聞こえてくる声であることに間違いはなく、隣のベッドに横たわっている佐伯さんが存在していることも現実であり、彼女のベッドを取り囲んでいる真っ赤な服を着た看護婦たちもまた現実である。残さず食べてください。佐伯さんは気づいていないらしい。毎晩毎晩彼女を取り囲んでいる看護婦たちが服の中から奇妙にうごめいて見える黒い団子を取り出し、食べてください食べてくださいと懇願していることに気づいていないらしい。あれは病院食なのだろうと私は直感で思うのだ。佐伯さんの病気は知らないけれど、彼女はほとんど病院食を口にしないことは知っている。確かに美味しいものではないが、栄養がたっぷり入っているのだろうとは思う。が佐伯さんはこんなもの食事じゃないのと一口二口ほどしか口にしない。そのためか、彼女の病状は回復への道を進もうとはせず、顔の色を土気色に変えていく。きっとそんな彼女を助けるために、この真っ赤な看護婦たちは病院食を持ってきては彼女に食べさせようとしているのだろう。食べてください食べてください。看護婦の数は日によって違う。2人だったり3人だったり、前は5人もの看護婦が彼女を取り囲んでいるところを見た。看護婦のつける帽子のようなものが顔にまで垂れ下がり、顔はよく見えないのだが、真っ赤な服だけは皆同じであり、黒い団子も皆同じ大きさのものを持っている。彼女を助けるための病院食とはいえ、私はあれを食べたいとはどうしても思えない。昔友達とままごとをしていて、泥団子を食事として出されたことがあった。どうしても食べてほしいと切に願う友達のために一口食べてみた私は、ジャリジャリとした食感といろいろな臭みが含まれたその味に、昼に食べたチャーハンと一緒に団子を思いっきり吐き出し、病院に運ばれたことがあった。泥まみれになったチャーハンの汚物が未だに私の嘔吐感を刺激する。団子は嫌い。黒い団子はもっと嫌い。私なら絶対に食べないだろう。ところが、食べてくださいと何度も懇願されている佐伯さんはしばらくすると口を開く。眠っている人間を操っているのか、それとも何度も頼まれたために脳が受け入れたのか、佐伯さんが全く気づいていないことから、この2つのどちらかだと私は思う。食べましょう食べましょう食べましょう。赤い看護婦たちはうごめくように見える黒い団子を彼女の口に押し込んでいく。彼女の顔を覗き込むように3人の真っ赤な体が前のめりになり、気持ち悪いほどに折れ曲がった腰がぎしりぎしりとベッドがきしむ音に似た音を立てる。自動で動くマネキンのようにも見えるが、間から見える皮膚は人工物ではなく、人間の肌にしては色が悪いようで土気色にも似ているが、カーテンが締め切られた病室にわずかに入ってくる月明かりだけでは判断できなかった。むぐむぐと佐伯さんが苦しんでいるような声も聞こえるが、おそらくは3人の黒い団子を無理やり口に押し込まれて呼吸が難しくなっているのだろう。病院食はまずいものだから、食べなかった彼女にはこれぐらいのことが必要なのだと私は嫌に冷静に考えながら眠ったふりを続けている。が意識が途絶えたところを見ると、私はどうやら本当に眠ってしまったようだった。まあいい、また明日の夜もこの光景が見れるのだから。食べてください。目覚めると聞こえてきた声に私はまたかと思いました。隣のベッドに眠っている板垣さん、 肺炎で入院した高校生らしいけれど、なぜ気づかないのかしら。毎晩のように真っ赤な看護婦に囲まれているのに、彼女は全く気づかずに眠っているの。私は毎晩のように看護婦たちの声に気づいて目が覚めて、恐れながらもその様子を眺める。やがて看護婦たちは真っ黒な団子を差し出すと、彼女の口に押し込むのよ。あ、なんて恐ろしいこと。私は絶対にあんな団子食べたくない。だってあの団子は何万匹ものアリを握りつぶして作られたものなんだもの。そして数日後に真っ赤な看護婦の数が2人増えたんだって。以上、病院食っていうお話でございました。はい。で、次行く前にジータレス読み205、こんばんはと、最近イサムさんを知ってアップされたのをよく聞いてます。今夜は鼻が辛そうですが応援してますので無理せず頑張ってくださいと。顔文字入ってる。顔文字が珍しい。メールみたい。メール、あざっすあざっすですよ、今夜は鼻が辛そうですがっていうかですね、もう春がダメですね。春がね、花粉の季節はたまらんです。はい、とりあえず頑張ります。はい、あざす。で、次行きましょう。77フラッシュ、ガーランド管理人さんかなの作品でも、これはフラッシュっていう題名なだけあってですね、フラッシュというその動画になっちゃってるので、これは飛ばします。はい、あの朗読するもんじゃないってことで、はい、でですね、次行きます。飛ばしちゃいます。78落下する人、匿名希望さんの作品。私は落下する人を見たことがあります。それは男性でした。突然家の2階あたりから私の目の前の車庫に落ちていきました。顔を恐怖で引きつらせ、ものすごい形相でした。あ、地面に落ちる。そう思ったとき、男性は地面に吸い込まれるように消えてしまいました。私は呆然と地面を見つめました。車庫の角、隅、男性が落ちたはずの地面は少し黒くなっていました。幼稚園の頃の思い出です。以上、落下する人っていうお話でございました。これ小説なのこれ。まあいいや。で、次行く前にジータ206レス読み、お茶待ってたよ、送っといた花粉堪能していただきましたかと、けれっていうね、笑ってやがる。なんだこいつは、なんでこんな笑顔なんだこいつ、なんで襖開けんだよで、207、花粉症ってなんだと、ワクワクしてるよ本当に。味わえっていうぐらい本当に半端じゃねえぞっていうねえ。はい、あのなんだろうな、鼻のあのなんかパッキンされて、あの蛇口からあの水がダラダラ出てるみたいな感じ、壊れちゃった、蛇口壊れちゃったっていう。はい、で、次、79ベコベコ、ヤフー怪談部屋一同の作品いきましょう。ベコベコ、 ヤフーチャットにある怪談部屋に伝わる怪談、パソコンに感染していく謎の例、実話ならではの恐怖、フラッシュかよ、ごめん、フラッシュだった。なんだよ、下動かしたらフラッシュでやんの、すいません。次いきます。てかフラッシュとかはこれ小説じゃねえし。次、ナンバー80、飛行機旅行、佐伯優也さんの作品いきましょう。夜、私は飛行機に乗っている。静かな機体、聞こえていた子供の泣き声も今はない。ゴーゴーとわずかな空気が裂ける音、窓の外、雲が途切れることなく続いている。よって地上は見えない。地上とどれだけの距離があるのか見ることはできない。よって私は恐怖する。最近ニュースで見かける飛行機に関するもの、私の飛行機恐怖症を加速させる。が、私は飛行機に乗ることを余儀なくされた。拒否権はなかった。ゴーゴーとわずかな空気が裂ける音、私の神経も裂けていく。胃がきしんだ。もう寝よう。寝て忘れてしまおう。私は無理やりに瞳を閉じると眠っているかのような寝息を立て始めた。意識はまだこちらにあった。だからこそ後ろの座席の会話が聞こえてきたのだ。サザエさんの最終回、そんなものがあるのかい。あるある。どんな最終回なんだい。海外旅行。旅行に行くのかい、あの一家。そう。どうして旅行に行くんだい。確か検証。どうやって旅行に行くんだい。飛行機。僕たちと一緒かい。そう。サザエさんの最終回、どう終わるんだい。落ちるの。何が落ちるんだい。飛行機。落ちるんだ飛行機。落ちる。サザエさんはどうなるんだ。海産物になる。美味しそうだね。美味しい。どうして海産物になるんだ。サザエさんだから。でも落ちたら死ぬんじゃないのかい。飛行機海に落ちたから。僕たちと一緒かい。そう。私は耐えきれずに注意しようと瞳を開け座席を振り返った。が、思い出すと同時に確認する。後ろの席には誰もいない。ここは一緒に来るはずだった二人の友人の席。突然二人同時にキャンセルした友人の席。あの会話は夢だったのだろうか。私は言い知れぬ不安を感じ、ポケットに入れてあった睡眠薬を急いで飲み込み、不安から逃れるために再び瞳を閉じた。私が深い眠りに落ちたのと同時に飛行機は突然コントロールを失い地上へと落下を始めていた。私の最終回。以上、飛行機旅行っていうお話でございました。はい。で、 辻行く前にジータですよ、み208、おっちゃん病院とか行ってんのと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、病院ね、まあそれなりにそのなんだ聞くもんは持ってるんですよ自分は。なのでなんだろう、仕事とかする分にはそれなりにねなんとかなるんですけど、こういう時はもう声しかないでしょもうだからそういう時にはねまずいけどっていう、仕事する分にはもうある程度、抑えられてるから、まあそこまでひどくはないんだけどっていうところですね、うん、で、209、おちゃんこーん、ポケモンしながら聞くわと。ポケモン、俺ポケモン世代からちょっと外れてるから 知らないっていうか、やったことないんだよね、まあおっちゃんじゃないですけど、こんばんと。で210、サーモンって美味しいよねと。海産物から、なんか来たんですか、うまいけど。で、211、よーしパパもおっちゃんに花粉送っちゃうぞと。パパもおっちゃんにとか言ってるしね、まあ、花粉送んないでほしいんですけど、たまらんね。で、212、明日は日曜だ、つまりって書いてあるんですけど、何がつまりなのかよくわかんないですけどね、はい、とりあえずまああんまりね調子良くないんでね、まあどうなるかわかりませんが、次、ナンバー81、百物語、ガーランドさんの作品、これもフラッシュ、はいダメ、ちょっと待って、フラッシュ多くなってきたなちょっとまずいな、フラッシュばっかりだと全くもって朗読の意味がないから、はい、で次、開かずの部屋ナンバー82、ちょっと待って、これもフラッシュなんだが、ちょっと待って、フラッシュばっか、次83、私の歌、あこれは大丈夫だな、やばいぞ、ちょっとフラッシュばっかになってきたぞ、自作小説だろこれは。で行きましょう、私の歌、池田翔子さん、行きましょう。引っ越しの準備をしている最中になくしたと思っていたものは顔を出すらしく、私はそのことを証明するようにタンスの陰から中学生の時に録音したカセットテープを見つけた。ラベルが茶色に変色しかなりのホコリをかぶっていたが、かろうじて私の歌と書かれた少々荒い文字を確認することができた。昔から歌うことが好きだった私はカセットテープに自分の歌をよく吹き込んでいた。好きな歌を歌ったり、自分で作詞作曲した即興の歌を歌ったり、思えば恥ずかしいことを中学生になってまでしていたんだなぁと私は苦笑した。まだまだ引っ越しの準備には時間がかかりそうだし、私は準備をしている間の BGM 代わりにとカセットテープをまだ放送していなかったラジカセに入れると巻き戻しボタンを押した。キルキルキルキルキルキルキルキルキルキルキルキルキルキルキルキルキルキルキルキルキル、長い間放置していたせいかテープが切れてしまったと思うような音を立てて、しばらくして押し込まれていた巻き戻しのボタンがガチャンと跳ね出された。一体私はどんな気持ちでどんな歌を歌っているのだろう。あの楽しかった中学時代を思い出す、同時に楽しさがこみ上げる。私はドキドキする心を押し出すように再生ボタンを押した。ああ、友達も親も家族も先生もみんなみんな死んでしまえばいいと思うの、殺してしまえばいいと思うの、だってそれが正解なんだもの。ゴミのようにして差し上げましょう、心臓サクッといきましょう、首をぐぎっといきましょう、ああ楽しい楽しい楽しいとみんな笑ってるから、私は逃げることもしないで、逃がすこともしないで、一人ずつ殺していけばいい。殺してバラバラにして、八つ咲きにして、 ミキサーにかけてぐちゃぐちゃにぐちゃぐちゃに。憎い啓太、義人、和樹、三幸、坂下、向井、栄子、坂田、土屋、矢部、岡田、植木、古田、涼子、美穂、楓、木野、橋野、京子、和樹、聖太、岩下、大石、中田、菅野上、みんなして。テープが終わった。以上。私の歌という作品でございました。はい。で、続く前にジータレス読み、213、今日は調子が良くないから24時間はお預けだ、せいぜい日の出までだが今夜はそれで我慢しておきなさいと。お前は誰だと。で、214、知り合いがツーリングで山行ったらスギ花粉でめちゃめちゃ涙と鼻水出てひどい目にあったんだけど、それ以来花粉症治ったそうですとどういうこと？え、食療法？わかんないけど意味わかんない。ひどい目にあって花粉症治るってどういうことなんだ。なんか振り切っちゃった、なんか一周した。で、215、特技はイオナズンってやつのフラッシュ面白かったなと。自分ね結構ね、フラッシュ好きで当時見てて、もうだ、うん、でも10年前ぐらいか、10年も前、そうだな、そこまでいかないか、でもそんなもんか、うん、10年近く前からそうやってフラッシュいろいろ見てて、特技はイオナズンです、ありますよね、でやってみてください的な話があって、ちょっと細かいの忘れましたけど、MP が足りないってやつですよね。で、216、この間夜に峠に行ったんだが、その峠さすごいのよ、杉がと、下から上まで全部杉、ヘッドライトの光で照らされたとこが霧みたいになってたと。おっちゃん俺の車でドライブ行こうと。まあおっちゃんじゃないですけど、とりあえず霧、もう花粉飛びまぐりだ、スギ花粉が。もうどうなっちゃうんだよ、もうはっきり言って、そんなとこ行ったら怖くてしょうがねえよ。怖え怖え、恐ろしい。何が起こるんだよ。すごいな、そんなとこ行きたくねえな。まあ開けないでね、ただ走るだけだったらいいかもしれないけど、すごいみたいな、まああんまやめた方がいいですね。で、次、ナンバー84、強制終了、2人の学生って書いてありますね。じゃあ行きましょう。強制終了、強制終了の噂知ってる？何それ。なんかパソコンやってると変な強制終了が出ることがあるんだって。致命的なエラーってやつ？なんかね、呪うって文字が並んでる変な強制終了なんだって。それ閉じるボタンを押すとどうなっちゃうわけ？死ぬの？聞いた話によると呪われるんだって。なんだ、死ぬんじゃないんだ。でも呪われると周囲に次々不幸が起こって3日以内に死ぬんだって。不幸って何？家族が死んだり、ペットが死んだり、お金落としたり、彼氏と別れたり。うわ最悪、なんか怖くね？なんかパソコンやんのすっげえ嫌になってきた。平気平気、なの出ないって。だよね。そういえばさ、教頭最近見かけないよね。あれ死んだんでしょ教頭。マジ？美奈子に続いて2人目じゃん。確か7人目じゃなかったっけ。なんか最近多くね。おいおい、なんか パーティー全滅って感じしね。あ、それおもろい。だしょだしょ。あれ、今なんか聞こえなかった？聞こえた聞こえた。教室の方からしたよね。あ、悲鳴。怖っ。何？誰か暴れてんの？なんかやばい。呪いとかなんとか言ってない？パソコンの呪い？キャッ！今の絶叫何？血まみれとか声聞こえるんだけど。また誰か死んだんかな？ 8 人目？私パソコンやめよう。私も。いい。ごめんなさい、あの音びっくりしたでしょ。俺もびっくりしました。これ閉じるで、あ、びっくりした。今ですね、何が起きたかというと、パンっていう音とともにですね、呪うっていう字が出た、画面が出てきたんですよ。ええ、でですね、それ、その、いつも戻るボタンがあるんですけど、元のね、その、自作小説集のページに、それを押したら今出て、で、だから俺、以上って言って、大体、その、同時に押すんでね、今そういう風になっちゃったんですけど、ちょっとびっくりされた方は申し訳ないです。俺もびっくりしました。まさかそんなの出ると思わなかったんで。はい、で、次行く前にジータレス読み217、スギ花粉巻いてやんよと。これもうあれだ、バンだな、バン。もう花粉巻きすぎだもん。わざわざカップみたいの入れて、で、218、家族が死ぬのと、ペットが死ぬのと、お金落とすのと、彼氏と別れるっていうのがイコール。不幸っていうね。イコールなのかよって。で、219、呪いの音。もう、あの音やめてほしいよね。220、エラー音は本当にビビるからやめてほしい。怖いとかじゃなくて焦るって。ね、だって俺も今、あれ？エラー入ったと思ったから俺も。ベンって出て、一気にパソコンやっちゃったかなと思ったら、呪う呪う呪う呪うっていう字が書いてあって、あ、そういうことっていう。で、221、びっくりした声に聞こえないよ、ちゃんと。いや、びっくりしたっていうか、そのベンっていう音にびっくりしてる感じですからね。声を別に出すわけじゃないから。で、あっていうので、はい、閉じます閉じますっていう形ですぐ閉じるを押したからね。で、222、さっきの家族が死ぬのと、ペットが死ぬのと、お金を落とすのと、彼氏と別れるがイコールになるっていうので、これが等式で並ぶやつって書いてありますけど、まあやばいですね。はい、だって家族が死ぬのと、ペットが死ぬのも、まあ、イコール、そうか、ほぼイコールにしてる。で、お金落とすがまたイコールもおかしいしな。で、さらに彼氏と別れる、だから、おかしいことだらけだ。彼氏と別れるだけで家族が死んだのと同じレベルってことでしょ。やばいわ。で、223が、カーフーンって書いてあるんですけど、巻きすぎだわ、笑顔で。近づけない、どう考えても。はい、で、次行きます。トゲ、ナンバー85、藤山大地さん、トゲという題名のお話です。畳がささくれて、どうやら刺さったらしい。指先がほんの少し赤くなって、黄色の細いものが飛び出している。頭にきて、俺はピンセットでトゲをつまみ思い切り引いたが、 恐ろしいことにトゲは恐ろしいほど長かった。チクチクした痛みを指先に感じさせながら、数ミリだと思っていたトゲはもう15センチほど指先から伸びている。どうやってこんなに入ったんだなどと思っていたら、100センチぐらいしてトゲが指の中で引っかかった。これで終わりかと思い、俺は力の限りトゲを引っ張った。スポンと拍子抜けする音がし、トゲが引き抜かれた。抜いたトゲの先端はぷくっと膨らんでいて、顔のようなものが浮かんでいた。
やあ久しぶり。
トゲは嬉しそうに俺に向かって微笑んだ。畳がささくれてどうやら刺さったらしい。指先がほんの少し赤くなって黄色の細いものが飛び出している。頭にきて俺はピンセットでトゲをつまみ思い切り引いた。するとトゲはシュルシュルと音を立てて糸のようなものになっている。ははーん、これは引っ張りすぎると失明するってあれだな。俺はその手には乗らないぞと思い、針に糸を結びつけると指の中にそれを押し戻した。すると目玉がポロッと両方こぼれ落ちた。畳がささくれてどうやら刺さったらしい。指先がほんの少し赤くなって黄色の細いものが飛び出している。頭にきて俺はピンセットでトゲをつまみ思い切り引いたが、なんとトゲはヒュッと体の中に逃げ込んだのだ。血管の中を泳いでやがる。俺はそう感じた。だって体中がチクチクチクチク痛いんだ。こうなったら取り出してやると俺は針を持ってくると体中をぐさぐさと突き刺した。100箇所ぐらい刺しただろうか。突然全身から痛みを感じたかと思ったら、針を刺した穴すべてから一斉にトゲが顔を出した。畳がささくれてどうやら刺さったらしい。指先がほんの少し赤くなって黄色の細いものが飛び出している。頭にきて俺はピンセットでトゲをつまみ思い切り引いたが、ものすごい力で逆に俺はトゲに引き込まれた。トゲが開けた小さな穴がギチギチと広がっていき、噴水のように血が噴出し、俺は俺の中に入り込んだ。変な夢をいっぱい見た気がする。なんだっけな。寝ぼけ眼で俺は目を覚ました。長い長い夢だったななんて思いながら畳から体を起こした。畳がささくれてどうやら刺さったらしい。指先がほんの少し赤くなって黄色の細いものが飛び出している。頭にきて俺はピンセットでトゲをつまみ思いっきり引いた。以上、トゲっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、224、花粉をまいてるやつに対してですけど、クシュッバーッとね、まあ、放たれてんぞと、両側から出ちゃってんのお前。で225、受粉しちゃうと、受粉じゃねえ。で226、ささくれむくと血がすごい出るよねと。まあ、出るね。で、まあ、すごいってそんなすごい。で、227、無限ループって怖くねと。うん。 同じの何度も読ませるなっていう、また刺さってるよこの人って。で228、これ怪談笑い話だろうと、笑いば、うーん、どうなんだろう、うん、まあ、とりあえず、まあ、一応怪談らしいですよ、はい、自作小説集だそうです、はい、で次ナンバー86、儀式。ギラッシュさん、儀式を教えてくれました。ちょっと待って、これもフラッシュって書いてあるぞ。はい、これもフラッシュでございました、すいません。次ナンバー87、落とし物。フラッシュはもう映像になっちゃうんで、やってもしょうがないんで飛ばしてます。次いきます。落とし物、三松一和さんの作品なんですかね。いきましょう。ないないないない。ポケットの中のものをすべて取り出してもやはりない。彼女から先日もらったばかりの懐中時計、青色と赤色で綺麗にペイントされたオリジナルの懐中時計だ。中には彼女の名前、そして僕の名前が彫られていて、大切にしようねと僕は彼女に、彼女は僕にそれをプレゼントした。持ち歩くのは危ないと分かっていたけれど、彼女と一緒にいれる時間が少ないから、せめて懐中時計とだけは一緒にしたいと思って、ズボンのポケットの中にあるタグに懐中時計の鎖を結びつけ、絶対に落ちないようにしていたはずなのに、ポケットの中にあったタグは外れてしまったのか、ぷっつりと切れていた。中には彼女と僕の写真、そして落としてしまった時のために、これを拾った方、ここまでご連絡お願いします、謝礼しますとメモを入れてある。誰か親切な人が拾ってくれるように僕は祈った。僕は最近になってすぐ落とし物をするようになった。ポケットの中に入れてあるもの、つい先確認したはずのものがない。カニ、ティッシュペーパー、ハンカチ、財布。前に切符をポケットの奥に入れ、さあ電車に乗ろうと踏み出した時、急に嫌な予感がして振り返ると、つい数秒前に入れたはずの切符がホームに落ちていた。ポケットの奥に入れたはずなのに、ポケットに穴は開いていないはずなのに。ズボンが悪いのかもしれないと、お気に入りのズボンから柄の悪いズボンに履き替えても、僕の奇妙な落とし物の現象はやむことはなかった。上着のポケットに入れても、カバンのポケットに入れても、いつの間にか物はなくなっている。おかげで交番に毎週のように立ち寄って、自分の物が届いていないか確認するようになってしまった。警官の怪しそうに見る視線が毎回ながら痛い。数日後、運よく僕は懐中時計を取り戻すことができた。親切な人に拾われたわけではなく、近所の中学生が拾って謝礼目当てに連絡してきたのだ。しかも茶髪のいかにも不良ですオーラが痛々しい中学生で、財布から5000円札を抜き取られてしまった。が5000円で戻ってくるならば安いものだと僕は割り切ることにした。もう絶対に落とさない。僕はそう誓って懐中時計を首からぶら下げることにした。これなら鉄製の鎖が切れない限り落ちることはないだろう。落ちてしまってもすぐわかるはず。今日は久しぶりに彼女とデート。デートの最中に落とすなんてことはできない。僕は気合を入れて映画館へと向かった。首でシャンシャンと 懐中時計の鎖が鳴った。それで何があったんです？全く意味がわからない。取調室、刑事数人と若い女性が向かい合って座っている。彼女はある殺人事件の容疑者として今ここにいる。あ、これ女の声だったかな。被害者は三松一和、22歳、会社員男性。だから私は殺してない。容疑者は三松と付き合っていた女性、相川みどり、21歳、 OL 女性。事件当日、彼女と三松が一緒に映画館でデートをしているところを数人が目撃している。とても楽しそうにしていました。首に懐中時計ぶら下げてた。殺しをするようには見えませんでした。目撃者の証言が、事件は起きた。三松一和は死亡、他殺、おそらく他殺。ベテランの刑事たちも息を呑んだほどの奇妙な他殺。容疑は第一発見者の相川みどりにかけられた。だから私じゃありません。彼最近いつも落とし物するんだって。笑いながら一緒に歩いてて、首から私が上げた時計が揺れてて、夜道を歩いてて、そのまま彼の家に泊まろうと思ってて、私ハイヒールが外れちゃって、彼気づかずに先に行っちゃって見たんです。見ちゃったんです。はは、怖い怖い。そのまま彼女は口を閉ざした。彼女は何を見てしまったのか。刑事たちは何度も取り調べを繰り返したが、怯えきった彼女は何も言うことはなかった。その後、彼女の無罪は立証される。同時に事件は迷宮入りとなった。2006年11月24日、東京新橋の路上で男性の他殺死体が発見される。男性の胸には大きな穴が開けられており、体の穴から心臓が取り出され、数百メートル先の路上に放置されていた。また心臓はトラックなどに轢かれたのか、形状が以上。落とし物っていうお話でございました。で、次くめジータレスミ229、階段、心よい段で階段。そっちか、そっちだと俺はどうすら。で230、フラッシュにちょっと、普通な話が続いてるよと。平凡な話、サイトの投稿者のネタ切れ時期かなと。今80話ぐらいいってるからね、かもしんない。で、231、おっちゃんと今日はガチムチハンバーグって書いてあるんですけど、意味がわかんないですよ。まあおっちゃんじゃないしね、ガチムチでもないしね、ハンバーグでもないしね。で、232、おっちゃんチョリースと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、とりあえずチョリース。で、233、今の話はちょっと好きかもと。で、230、それに対して234が、今のよくわからんかったっつってる。そうか。落とし物。そうか、ちょっと分かんない人には分かんないのかな。じゃあ次行きましょうか。じゃあ次行きます。 首吊りロープナンバー88ガーランド。一応最後に映像を見るっていうのはありますけど、見なくてもできそうなのでちょっとやります。首吊りロープ、首吊りのロープ、死刑台のロープ、自殺用のロープ、命を奪うロープ。死にたいと思ったことはありませんか？そんな時ふと電灯からぶら下がっている紐を見る。ああ、あれに首を巻きつけたら死ねるかな。頭の中で考える。体重で紐が切れてしまうだろうな。やっぱり死ぬなんてやめよう。あなたはそう思ったことはありませんか？そう考えたことはありませんか？死ななくてよかったですね。殺されなくてよかったですね。自殺のニュースを見たことはありますね。どうして死んでしまうんだろう。生きていればいいことがあるはずなのに、死んだら終わりなのにどうして死んでしまうんだろう。そう思ったことはありませんか？死んだ彼らもそう思っているのかもしれません。自殺と一言で言ってもその種類は様々です。体を切りつける、高いところから飛び降りる、誰かに依頼して殺してもらう、毒薬を飲む、電車や車に飛び込む、舌を噛む、海で溺れる、首を吊る。首を吊る。高いところにロープを結んで輪っかを作り首を入れる。あとは台を蹴り飛ばせば首がどんどん締まっていく。運が良ければすぐ死ねる。けれども運が悪ければ手足をバタバタさせ苦しみの死が待つ。首を吊れば失禁し、目は赤く染まり、顔は歪む。こう聞いてあなたは思うだろうか。どうしてこんな死に方を選ぶんだろうと。選ばされているとは思わないだろうか。こんな苦しい死に方を自分から選ぶはずがない。選ばされているのではないか。実は一部はそうなのだ。死にたいと思ったことはありませんか？その問いにありますと答えた皆さん、死ななくてよかったですね、殺されなくてよかったですね。死にたいと思った瞬間、目の前に首吊りロープがスルスルと天井から降りてくる時があるのです。妖怪の一種でしょうかね。何もない天井からロープが降りてきて目の前で揺れるんです。催眠術をかけるかのようにゆらゆらゆらゆらとギシギシギシギシと。大きくゆっくり揺れていたロープはどんどん激しく揺れていき、突然ぎしりと嫌な音を立てて止まります。そして輪が大きくなり、見えない誰かが首を吊る。誰かのとてつもない絶叫が聞こえる。耳を塞ぎたくなるような絶叫が聞こえる。見えない誰かが首を吊っているロープから聞こえる。そして死にたいと思ってしまった人間は誘い込まれるように首を吊る。ロープに首をかけ自殺するんです。あの恐ろしい絶叫を今度はその人が挙げながら、まあ、これは自殺とは言えないのかもしれない。妖怪に殺されたようなのかもしれない。けれどその人も死にたいと思ってしまったからそれはやってきたのだから、やはり自殺なのかもしれない。世の中で首を吊って死ぬ人間の中の何パーセントがこの死に方をしているのかはわからない。けれど首吊りは苦しい、とても苦しい。 死にたいなどと一瞬でも思わないことです。気がつけばあなたの前で首吊りロープが揺れているかもしれない。ギシギシギシギシ。さあお前も首を吊れと。以上、首吊りロープっていう話でございました。で、次くまにジータレス読み235、おっちゃんによる解説どうぞと。さっきのやつ、胸にぽっかりね穴が開いて心臓が出てて、でその心臓の形状がって言ってたやつね。どうしようで230解説はなしで236、師匠は首吊りの縄集めてたなと。あー師匠、あれそうだっけ、縄集めてたっけ、俺もう忘れてる。で237、怖い話と聞いてきましたと。ようこそっていう、まあ自分の作品じゃないんですけど、とりあえず読ませていただいてるという感じです。はい。で238、おっちゃんは死にたいと思いますかと。思いませんと。とりあえず鼻水止まれと思います。はい。まあおっちゃんじゃないですけど。で239、ああ出遅れた、あれおっちゃん風邪と。違う、花粉症。風邪なら寝てると思うけど、風邪じゃねえんですけど、で次ペイントナンバー89、結城美沙夫。青と赤で紫、黄色と青で緑、赤と黄色でオレンジ、白と黒で灰色。色を混ぜれば新しい色が生まれますよね。きれいな色、不気味な色、楽しい色、悲しい色、暖かい色、寒い色、何も感じない色。小さい時いい色の絵の具を混ぜて作ろうとして真っ黒になってしまった経験、誰でもあると思いますけど、今じゃパソコンなんてものがあって、ペイントソフトがあって、水彩の機能なんかもついてるらしいんですよね。絵の具を無駄にしないで色を簡単に作れるし、間違えたらすぐ戻れる。好きなようにエフェクトもかけられますし、便利ですよね。私もパソコンでよく絵を描くんですよ。マウスじゃうまく描けないからタブレットも買っちゃって、ペイントソフトも高いソフトを買ったりして、これじゃ絵の具や高い画材道具を買うのと一緒だねなんて皮肉を言われちゃって、まあ、でも使い放題だし、やっぱりこっちの方が安上がりだと思うの。電気代はかかるけど。あなたも絵が描きたくなりましたか。よかったら私のホームページに来てみませんか。お絵描き掲示板があっていろんな人が絵を描いてるんですよ。あ、でもやっぱりアドレスは出しません。細々とお絵描きを楽しみたいし、それに気になることもありますからね。知ってます？昔絵を描くという行為は一種の呪術につながっていたんですよ。血で紋章を描くとか呪いの絵とか、描くという行為はとても霊力がこもるんです。モナリザが動くとか、音楽室のベートーベンの絵が動くとか、学校の階段でもよく伝わってますよね。特に人の姿をしたものには命が宿りやすいと言いますし、色には様々な力も宿っていますから、新しく色を混ぜ合わせて作り出すなんて行為は新しい命を作り出すようなもので、軽はずみに行うにはちょっと危険って思われていたんですよ。ちょっとあたりを見渡してください。いろんな色がありますよね。 木々の緑、太陽の赤、人肌の肌色、パソコンは白、それとも黒。見渡すだけで数え切れない色が溢れているでしょう。とても綺麗で、でもそこに含まれている危険性に誰も気づいていない。今日はあなたにだけその危険性を教えてあげようと思います。人にはそれぞれに作ってはいけない色、見てはいけない色というものがある。その色に含まれた力と見た人との相性がとても悪いと、最悪の場合その人は死んでしまう。一般的に突然死なんて呼ばれているものの大半はこの理由。色を見たせいで体の中の生命のバランスが崩れてしまって、心臓が止まったり、血が固まって血管を止めてしまったり、ショックで死んでしまうこともある。前にテレビで騒がれていた美大で生徒が謎の死を遂げたって事件を覚えてる？彼女のパレットにはとても綺麗な色が残されていたの。調べていた警察もうっとりするほどの色。その色がきっと彼女にとって見てはいけない色だったのね。あ、警察の人たちは大丈夫。見てはいけない色は人によって違うんだから。彼女はとても苦しかったのね。きっと色を見てしまった瞬間に激しい苦しみが襲って、頭を何度も何度も机に叩きつけて、顔は平面になるほどへこんでいたんだって。そして色は人をも狂わせる。街を歩いていて全身真っ赤だったり真っ青だったりする人を見かけない？その人は色に取りつかれてしまってる。色の持つ魔力に取りつかれて精神を侵されてしまった。彼らは見てはいけない色、死に至らしめるほどではない見てはいけない色を見てしまった。世の中には色が溢れている。流行色、信号の色、空の色、人の作り出した色。いつあなたがあなた自身の見てはいけない色を見てしまうかわからない。見た瞬間あなたはどうなってしまうのか。狂ってしまう、死んでしまう。でもその時が来ないとわからない。あなたが気づいたとき、その答えは出るはず。青と赤で紫、黄色と青で緑、赤と黄色でオレンジ、白と黒で灰色。色を作るときは気をつけて。以上、ペイントっていう題名の話でございました。いけね、ちょっと待って、あ、よかった。で、次ごめん、ジータレス読み、240、なるほど、世紀末だったのかと。ん？世紀末？どっからだ？世紀末？よくわかんねえ。どっからだ？どっからそれが出てきたのかさっぱりわかんねえ。で、241、今年の花粉はわしが育てたと。いや、花粉があって、育てすぎちゃったね。余計なことしてくれたなっていう。もうきついわーっていう。はい、で242、お茶はダメな色はあると。ダメな色、どういう意味なのかよくわかんねえ。何がダメなのか。うわ、この色ダメだわってやつ特に別にないですけど、ね、そんなこと言われて俺赤ダメなんだよねっていう人とかそういう人いるのかね。ダメって意味がわかんねえもん。だって調子が悪くなるってこと。で243、お茶話しんどそうだねと。やめるか、ちょっとやばいよねこれ。成り立ってないよ、どう考えても。 俺も鼻とか目とかぐちゃぐちゃだけど酒飲めば楽になるよと。酒飲めばか。あーやばいね。で244、俺色に染めてやるよと。出た、古いなんか。で、245、いるね全身ピンクおばあちゃん。まあペーパーもね、ピンクですから。で、246、心臓が出てる食べる正義罰。ああそういうこと。はあ、え、あったっけそんな世紀末で。うん、わからん。ちょっとわからん。え、そんな話あったっけ世紀末。まあいいや。次は No.90 子守唄。これなんて読むんだ、読めねえ漢字を使うなと。こんなの読んだことねえ、なんて読むのこれ。読めないじゃん。ちょっと待って、これなんて読むんだろう。ググっても、読み方これなんて読むの。これなんて読むの。某キー書いて、キー書いて夕方の夕っていう字を書くんですけど、某読めないよこんなの。中国語、中国の方のやつかな。日本で使わないでしょあんまこんなのと思うんだけど。で、ちょっとごめんなさい、ジーターレスミ247、ほら兄弟の心臓を食べてなぜか力が湧いちゃうやつと。ダメだ、完全に俺知らないわそれ。うん、わからん、ネタ元を知らないわ俺。248、一色じゃないけど蛇の、赤黄黒はダメねと。まあ生物がこれはやばいって思う色として使われてるからね。だからそれは正しい反応だと思いますけど、うわおどろおどろしい、そのなこいつ毒持ってるってやつは本当に毒持ってますよ色してるじゃないですか、そういうイメージってことでしょ。で249、今来たおっちゃんを打つと。まあおっちゃんじゃないですけど20代ですけど、はい、花粉症ですけど。で市販の鼻炎薬飲むと、止められるよ自分の場合と、やめられると。で喉と鼻乾燥しすぎるけどと。それで強すぎるんですわ、そこまで言っちゃうと嫌なんで、例えばそれが、2つ、飲んでくださいよっていう時は、それを1つにしますね。っていうか眠くなったりするでしょ、もうきついですそっちの方が、仕事にならない。はい、というわけで、子守唄、某義和さんの作品なんですかね。行ってみましょう。で、やっぱりこれはですね、自分で読んでてですね、 鼻詰まりすぎててですね、ぶっ壊もうひどすぎるんで、これナンバー90なんで、ちょうどあのキリがいいってことで、今日はこれでやめましょう、うん、これ以上やってもですね、ひどすぎてちょっとお聞き苦しすぎて、ね、俺もひどすぎるんでやめます。子守唄いきましょう。深い眠り沈む沈む、ずぬーりずぬーり真っ黒世界、眠るや眠るうごめく闇に包まれ眠る。深い眠り沈め沈め、ずぬーらずぬーら真っ暗世界、眠れや眠れうごめく闇に包まれ眠れ。ずぬーりずぬーらずらりずらりずらりるずららずるらんずるらん。僕はこの歌を学校の2階にある科学室で聞きました。誰か残っているのかな、何をしているのかな、気になって覗いてみたんですが誰もいないんです。歌声もピタリと止んでしまって、しんと静まり返った科学室はとても不気味でした。怖くなって部屋から出るとまた中から歌声が聞こえてきます。まるで赤ん坊を寝かしつけるための子守唄のような、けれど子守唄にしては不気味すぎる歌詞。僕はハッとなりました。聞いたことがあるんです、科学室の階段。放課後科学室から歌声が聞こえてくる。歌声を聞いているとどんどん眠たくなってくる。あくびが止まらなくなり、まぶたは重くなり、意識が遠ざかっていく。そしてそのまま死んでしまう。このままじゃ僕も死んでしまう。慌てて僕は科学室から立ち去りました。次の日からです。僕の体に異変が始まったのは、最初は耳にブツブツと吹き出物ができて、触るとプチュッと潰れるんですよ。中から血でも海でもない変なものがあふれて、何かこう匂うんです。触らないようにしていても風とかが当たるだけで潰れるんですね。そして吹き出物は耳の穴に広がっていって、奥へ奥へと。耳の奥で音がするんですよ。耳の穴からドロドロとあのよくわからないものがよくわからないものが溢れて、痛みがないから逆に気持ちが悪くて、病院にも行ったんですが医者には見えないみたいなんです。僕だけに吹き出物が見えているみたいなんです。誰も何もしてくれない。その間にも吹き出物は広がっていきました。顔へ、体へ、目へ、鼻へ。潰れる吹き出物。ずぬーりずぬーら、ずらりずるずらら、ずるらんずるらん。ズルズルになっていく顔、僕だけに見ることができる僕だけの顔。助けて助けて助けて。僕は耐えきれなくなって自殺したんです。ええ、屋上から飛び降りました。落ちた瞬間大きな音が聞こえました。ブッシュ。僕という大きな吹き出物が潰れた音でしたね。 僕は深い深い闇へと沈んでいきました。今は何も見えません。ただ化学薬品の匂い、それに似た匂いがするんです。僕は無意識に歌を口ずさんでいるようです。深い眠り、沈む沈む、ずぬーりずぬーり真っ黒世界、眠るや眠る、うごめく闇に包まれ眠る。深い眠り、沈め沈め、ずぬーらずぬーら真っ暗世界、眠れや眠れ、うごめく闇に包まれ眠れ。ずぬーりずぬーら、ずらりるずらら、ずるらんずるらん。あなたに歌っているようです。あなたに深い深い眠りを。以上。子守歌っていう題名の話でございました。というわけで、今日はですね、ひどく一応ですね配信前にですね、点鼻薬を打ってたんですけども、全く効果なしと。去年聞いてたやつが今日、今年聞かないんですかね。同じの打ってるはずなのに、去年すげえ聞いたのに、今年聞かないな。すぐ詰まる。だから、ちょっと、放送としてちょっと自分もダメだし、聞いてる方にも申し訳ないっていうのがあるんで、ここで、やめたいと思います。はい。で、花粉もだがエアコンの乾燥も嫌だわ、喉痛くなってくる冬はと。ああなるほどね。あんまりエアコンつけない方がいいですね。そうしたら別の形で。で最後の3行から察して花粉症の歌と見たっていうので、詩、花粉症の詩、どういうことで、なんだエアコンのせいだったのか、乾燥鬼のせいかと思ってたぜ。乾燥鬼もうよくわからない、全然。で255やべえ眠たくなってきたと。で255がおっちゃんもう一回耳って言ってみたいな。耳、はい。でおっちゃん膝枕してあげるから寝なさいと。256膝枕、あもししてもらったらいつぶりになるんだろうっていう、もう全然記憶にねっていう。で忘れた。250おっちゃんも赤黄黒色、俺毒持ってんぞって書いたんですけど、どういう意味。わからん、何が言いたい、よくわからん。で257で雑談枠が始まるわけって書いたんですけど、だからもう鼻声だからダメだっつってる。もうどう考えても雑談枠普通にできるんだったらバンバン読んで、今日ナンバー100まではやろうかなと思ってたんですけど、始まる前はいけるかなと思ったけど、初めて喋ってたらやっぱダメだったな。うん、というわけで、今日はこれで終わりにしたいと思います。録音ファイルアップするんで、もしよかったら、とりあえず落として聞いてみてください。ちょっと多分ひどい鼻声だから多分あんまり良かないですね。いつも以上にひどいと思います。はい、というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ今日はこの辺で、よほどいい調子の時じゃないと配信しなくなったら多分4月はほとんどできないと思います。と思えるぐらいひどいわ、やっぱり花粉症やっぱ大変です。聞いてる方の中で、花粉症の方もいると思うんですけども、ね、 この辛さがわかると思うんですけど、やっぱ配信無理ですね、やめた方がいいって話ですね、じゃあこの辺で終わりにします。じゃあこの辺でバイバイ。